サボキよ主は来たもさてらせ真理の日世の闇打ち払え光の主は来たも
Well, everyone here today will receive a special award.
今日いらっしゃった方は特別な賞を差し上げます。
宮沢賢治 Award.
宮沢賢治賞です。
わかる？雨に負けず。
雨にも負けずいらっしゃってくださいました。
雪じゃないけど雨でね。はい。Thank you for coming.
はい、ようこそおいでくださいました。
And welcome to part 5 of the Shining Pillars series this year.
それでは今年のシリーズの第5番、記念の柱ね。
And what we look at today is very familiar, but also extremely important.
今日学びますことはとても皆さんにとっては馴染み深い内容です。と同時にですね、大変大切な事柄です。Mm.
This year we have been summarizing the pillars of, the Adventist faith, the foundational pillars.
今年はシリーズでアドベンチストの基礎教理を学んでいます。
And it's especially important for Seventh-day Adventists to understand and to have a living experience in these truths.
このアドベンチストのとても大切な教理を理解し、またこれをこの信仰の体験としてですね、体験することが大切なんです。
If these doctrines remain on a book on the shelf,Then we are, it's possible for us to get sucked into the errors that come and go.
で、この大切な教理をですね、もう本棚にしまっておくだけでしたら、私たちは後にやってくる大変な時代に、この過ちで、教理の過ちに巻き込まれてしまいます。
One of the warnings for those living in the last days is that there would be many, many deceptions and heresies.
世の終わりになりますとこうなると予言されているうちの一つが偽予言者が出てくる偽、教師が出てくるということが予言されています。
The only way to know a counterfeit is if we know the genuine.
偽物を見分けるにはどうしたらいいかと言いますと本物をよく知るということです。
So I hope our summary todayis helpful.
ですので今日のまとめがですね、皆さんにとって、助けとなりますことを、願っております。
Each one of these doctrines deserves at least a whole Mizugame seminar the whole time.
実はですね、本当はこの教理一つ一つがもう一年間、一つに一年間かけてもいいぐらいの本当に素晴らしい深みのある美しい教理なんです。
So let's look at, these words of wisdom in 2 Peter 1:10.
それではまずペテロ第二の手紙からこの知恵を学んでみます。兄弟たちよ、それだからますます励んであなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。そうすれば決して過ちに陥ることはない。
Mm. So God has provided what we need to grow in the faith and to become effective ambassadors of His kingdom.
神様は私たちにこの過ちに陥ることはないように必要なことはすべて与えてくださいました。そうすることによって私たちは信仰に成長し、そして世にこの使わされるものとして働くことができるようにです。
Because these truths that we hold are what the world is in desperate need of today.
なぜなら私たちにいただいたこの真理はですね、今この世に最大に必要な事柄だからです。
Mm. Here's some more encouraging words that Paul wrote in 2 Thessalonians 2:15.
次にパウロが書いた励ましの言葉です。テサロニケ人への手紙です。第二の手紙。そこで兄弟たちよ、固く立って私たちの言葉や手紙で教えられたことを伝え、しっかりと守り続けなさい。
Hmm. Now, what's interesting here is in the old English it says, hold on tight to the traditions. But what does that mean?
ここにですね、私たちの言葉や手紙で教えられた言い伝えをしっかりと守り続けなさい。とこう書いてあるんですけども、どういう意味でしょうか。
In the English, the word traditions.
はい、英語ではこの言い伝えというところが tradition、まあ言い換えると伝統っていう言葉が使われています。
But we know traditions can be dangerous.
でも私たちは今まで何度も伝統、言い伝えは危険だっていうことを学んできましたね。
But what the word means is the teachings that were handed down, passed on to us.
ところがここで言われているのはこの次の人へとこの継承された教えという意味なんですね。
We did not invent these truths. They were given to us by those who came before us.
この私たちが持っている真理というのは私たちが作り出したものではありません。先輩たちから受け継いだ継承してきたものですね。
Where did they get it?
じゃあこの先輩たちはこの真理をどこから得たんでしょう。
From the Bible.
聖書からですね。
はい。So it's very important that we experience this from Maranatha 154.
ですので私たちは今から読むこういうことを、体験するのがとても重要になってきます。マラナタ5月26日からの引用文です。すべてのものが私たちの信仰の証拠を十分に熟知し、どのようにして自らの告白を飾り、神の栄光のために身を結ぶことができるかをしっかりと学ぶべきである。
Mm. Now, notice very carefully, this quote does not say, only the pastors should, have this experience.
で、これ誰のことを言っているのか。に注目していただきたいんですけども、初めの言葉ですね、すべてのものがと書いてあります。すべてのものがこうしましょうと言っているんですね。牧師だけではない、一部の人だけではない、すべての人ですね。英語では
all
と書いてあります。
All means us too.
ということは私たち一人一人みんなということです。
So this brings us now to our first session today.
ということで今日の第1回目の一つ目の教理ですけども、
And you're probably wondering, what is this?
何だろうとこうちょっと思うかもしれませんが、
Well, the person who's been giving some illustrations, they put everything on the background of a Bible, so we know that this, the Lord's Supper, comes from the Scripture.
実はですね、このセミナーのためにこの最初のページのこのイラストをある方に、特別注文して書いていただいているんですが、この方はですね、すべての教理が聖書から来ているということを表現するために、まあ、すべての絵にですね、バックはこの聖書のこの文字が、出ているんですね。まあ、英語ですけども。
Today is doctrine number 16, the Lord's Supper.
というわけで今日は教理の16番聖餐式についてお話しします。Right.
And along with the Lord's Supper is also the ordinance of humility, foot washing.
はい、聖餐式には洗足式も含まれていますね。洗足聖餐式。
I once had a pastor tell me that he observed something very interesting every time the church had communion.
以前にある牧師が私に興味深いことをお話ししました。こう言うんですね、いやー長年教会を見ていて面白い現象を発見したと。洗足聖餐式の日 になるごとに面白い現象が起こる。
I said, oh, what is that?
ああ、何ですか、先生。
And he said, you know, when you finish the sermon during worship,
礼拝の時間のこの礼拝の時間、お説教の時間が終わりましたら、
And everybody divides for foot washing.
皆さんが洗足式のために分給しますね。
And then we come back to the sanctuary for communion.
それが終わりましたら、今度は聖餐式のために礼拝堂に集まるんですけども。
But when we come back to the sanctuary, the congregation is about half the size.
聖餐式のために教会堂に戻ってきましたら、あれ、礼拝の時にいた半分の数に減っている。
He said it's very mysterious.
とても不思議だ。
That should not be.
でも実はこういうことは あるべきではないんですね。
You know, sometimes I think people come to church and they say, Oh, やば Today is communion service. I didn't know that, but I'll just wait till after the sermon.
たまに教会に来る人がですね、今日は洗足聖餐式だということを知らないで来ました。で、それに気づいてですね、ああ、やばいと。いや、まあでもいいや。説教が終わったらすぐに帰ろう。
はい。And so, you know, and they know all the exits for the church and they disappear.
で、教会のあらゆる非常口を知っていますもんで、いろんな出口を通って帰っていきます。
Well, when I heard that, it bothered me.
それを聞いたときにちょっとなんかこう心の中に引っかかりを覚えたんですね。
I wonder why.
なんでなんだろうと思いました。
This is such an important service.
こんなに大切なこの儀式なのに。
Hmm. Is it because they forgot to trim their toenails the night before?
ああ、ひょっとしたらまあ帰った人はですね、前の日にこの足の爪をこうきれいにお掃除するのを忘れたからなんでしょうか。
They're embarrassed. My feet are not. They're ugly. They smell bad.
もうね、醜い足を見せるのが恥ずかしい。まあ匂いもするし。
Or the other way around. I don't want to wash somebody's feet.
あるいはその反対に、いやーもう菌がいっぱいついた誰かの足を洗うのは嫌だと思っているからなんでしょうか。
Or even worse, maybe they feel hypocritical.
それからもう一つ悪いこと、もっと悪いのは、この自分が偽善者っぽくなるのが嫌だから。
Or maybe they think there's so many hypocrites in this church. I don't want to join them.
あるいはその反対に、いやーこの教会には偽善者がたくさんいるから、この人たちと関わりたくないと思っているからなんでしょうか。
And anyway, I've done it many times. This is just a ceremony.
まあどちらにしてもこの儀式何回もやってるし、もう単なる儀式だから。
But do we really understand the meaning of foot washing and communion?
でも私たちはこの洗足聖餐式の意味を本当によく理解できているでしょうか。
Do we understand the blessing connected to doing it?
この儀式に、ついてくるこの祝福を私たちは理解できているでしょうか。
And do we understand that both foot washing and communion were instituted by Jesus himself?
そしてまたこの洗足式も聖餐式もイエス様ご自身が神様ご自身が制定なさった儀式であるということを理解できているでしょうか。
There is some good counsel in the book Desire of Ages.
各時代の希望にこのような良いアドバイスがありました。
Page 656.
ふさわしくない人が出席しているからといって聖餐式に預からないようなことがあってはならない。弟子たちは一人残らず公然と参加し、そうすることによってキリストを自分自身の救い主として受け入れているという証を立てるように求められている。キリストがご自分の民に会い、その臨在によって彼らを力づけられるのは主が自らお定めになったこのような式においてである。ふさわしくない心や手によってこの式が執り行われることさえあるかもしれないが、それでもキリストがそこにおられてご自分の民に奉仕されるのである。主に固い信仰を置いてこれに預かる者は皆大いに祝福される。このような天来の特権の時をおろそかにする者は皆損失を被る。うん、
It's a big loss when we choose to not participate.
このような儀式に参加しない ことを選ぶのは皆損失を被ると書いてありました。
Some have asked over the years, why do you celebrate this ordinance of humility and the Lord's Supper? What's that for?
ある人がなぜこのような先祖聖餐式という儀式をするんですかと尋ねてきました。
Well, first of all, we do everything that we do because Jesus told us to do it.
その答えのまず一つ目は、何であってもイエス様がしなさいとおっしゃったからするということですね。
Mm. That should be a good enough reason by itself.
まあ、はっきり言うとこれ一つだけでも十分な理由であるべきです。
But in Luke and in 1 Corinthians, Jesus, we are told Jesus said, do this in remembrance of me.Of me.
でもそれに付け加えて、まあ、ルカや他のところにこれを私を覚える記念としてやりなさいと書いてあります。
So foot washing and communion remind us of Jesus.
ですから聖職式、聖餐式どちらもですね、これに参加することによってイエス様を思い起こす。そのような目的があるんです。
They remind us of his self-sacrificing life.
イエス様のこの自己犠牲的な生涯を思い起こす。
They remind us of his service.
またイエス様のこの無我な奉仕ですね。これを思い起こす。
And we are reminded what he accomplished for us.
そしてさらにイエス様がもうすでにしてくださったこと、私たちにしてくださったことを思い起こすということ。
Through him we have forgiveness of sins.
イエス様を通して罪の許しが与えられました。
Through him we are learning how to forgive one another.
イエス様を通してお互いを許し合うということを学びました。
We have salvation.
そして救いが与えられました。
Cleansing from sin.
また罪からの清めをいただきました。
And hope.
そして希望をいただきました。
We are reminded of these things.
これらのことをこの儀式を通して私たちはもう一度思い起こすんです。
Now, if you would like to write this down, John chapter 13.
次の聖句を書き留めていただきたいんですけども、ヨハネによる福音書13の5から17、
And you can read it later.
後で読んでおいていただきたいと思います。
We see in that account how Jesus humbly washed his disciples' feet.
そこにはイエス様がどのようにして心を低くして弟子たちの足を洗ったかということが書かれています。
This is the Savior.
このイエス様というのは私たちの救い主ですよね。神様ですよね。
The Creator.
この世をお作りになった、創造主です。
Almighty God.
また全能なる神様です。
Humbly bowing and washing 24 dirty feet.
その神様が24本の足を、しかも、汚れてしまっているこの24本の足を謙虚に洗われたんです。
Why would he do such a thing?
なぜイエス様はそのようなことをなさったんでしょう。
Well, foot washing signifies renewal.
洗足式というのはこの新たにするということを表しています。
It signifies cleansing.
また清めを表しています。
We don't have to be rebaptized every time we commit a sin.
私たちはこの儀式があるがゆえに、この罪を犯すごとにバプテスマを受ける必要がないんです。
But foot washing reminds us that we are washed by the blood of Jesus.
この洗足式によって私たちの罪は洗い流されたということを思い起こさせてくれるんです。
And by participating we are expressing a willingness to serve one another with Christ-like humility.
そしてまたこの儀式に参加することによって私たちは心からこの謙虚なご奉仕に参加したいということを表明しているんです。
And it helps to unite our hearts in love.
そしてまた私たちの心を愛によって結びつけてくださるんです。
It's a great blessing.
人々と一致するということですね。 素晴らしい祝福です。
The Bible says in James 4:10,
ヤコブの手紙 4-10 にこのように書かれています。主の前にへりくだれ、そうすれば主はあなた方を 高くしてくださるであろう。ちょっともう一度お読みしますね。主の御前にへり下れ、そうすれば主はあなた方を高くしてくださるであろう。
That's the example Jesus left us.
これが私たちに、残していってくださったお手本なんです。
And Jesus says, Do to each other as I have done to you.
そしてイエス様は、私がしたようにあなた方もお互いにそのようにしなさいとおっしゃいました。
Be humble.
へり下って。
But too often we choose to lift ourselves up in pride with a lack of humility.
ところがよく私たちにはこのへり下るというところを忘れてしまって自分を高く掲げてしまうことがあります。
If somebody says, communion today, I'm leaving, I'm not washing somebody's feet, nasty.
例えば、あ、今日は、先祖聖餐式か、いやいやいや、もう誰かの汚い足なんか洗うなんて絶対嫌だと言って帰ってしまいます。
That's pride.
これはまあプライドでしょうかね。
But to say, I'm willing to do this.
でも、いや、今日は先祖聖餐式だからこれをやりますと。
There's a blessing in that.
決めた時にはこの祝福が伴ってくるんですね。
If you're worried about dirty feet, wash your hands afterwards. You should anyway.
この汚い足を、気にするのであれば、それが終わってから石鹸でよく洗えば手を洗えばいいことなんですね。
We need to be reminded to be humble before God.
私たちは主の御前にへり下ることを思い起こさせていただく必要があるんです。
We need to be reminded to be humble with each other.
またお互いに、このへり下るということも、思い起こしていただく必要があります。
Most of the problems in our lives,
私たちのこの人生の問題のほとんどは
our families,
家族の問題だったり、
and the churches,
教会の問題だったり、
if you trace it, you'll find there's pride involved.
するんですが、それをこう辿っていくとですね、このプライドと関係しているんですね。
Pride is a killer.
プライドというのはもう私たちを殺してしまうものです。
And pride, it hardens our heart against the work of the Holy Spirit.
またこの聖霊の働きに対して私たちの心を固くたにしてしまうものです。
The mighty angel Lucifer became Satan because of pride.
この天使 の中でも一番位が高かったルシファーはプライドが原因で天から落ちてしまいました。
Became Satan.
そしてサタンになったんです。
Pride was in his heart. That's a great mystery. How that happened?
このルシファーの心の中にプライドが生まれてしまったんですね。どうして生まれたのか、それはもうミステリーですが。
But that's where the whole problem of sin began, right there.
でもこのプライドが原因で、世にこの罪が生まれました。
And it's so serious it required the death of Jesus, God's only son.
で、その罪がですね、あまりにもひどいので、それは結果的には、神の一人子であるイエス様の死を、もたらすようになってしまったんです。
はい。What does the Bible say about pride?
さあ、プライドに関して聖書は何て書いてあるんでしょう。
Proverbs 16:18 and other places also.
箴言 16:18 です。他にも書かれているところがあるんですが、高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。
These are words from the book of wisdom.
これはこの知恵の書と言われている箴言に書かれているんです。
And if we choose to ignore thatBecause we're too proud, then it's a matter of time when our fall will happen.
これを無視するのであれば、すなわちこの知恵の書をプライドが原因でこの無視するのであれば、
then that's our fall is very near.
私たちは倒れてしまいます。間もなく。
はい。Pride is dangerous.
ですのでこのプライド。誇りというのは、高ぶりというのはとても危険なことです。
But there's a blessing in humility.
でも、へり下るときに大変なこの最高のこの祝福が伴ってきます。
はい、next one, Isaiah 57:15.
イザヤ書 57:15。糸高く、糸上なるもの、とこしえに住むもの、 その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。
Notice some key words here.
ここにキーとなる言葉が書かれていました。
Humility is referred to contrite, humble, humble, contrite four times.
ここにですね、へり下る者、へり下る者と書いてあるんですね。
Four times in different form.
はい、言葉を変えてこのへり下るものの表現として、心を砕けて、
はい、
それから砕けるものをというふうに、まあ、合計4回書かれているんですね、
はい、And what happens when they are humble?
へり下るとどうなるかというと、
Notice twice. Revive the spirit. Revive the heart.
2つ書かれています。霊を生かし、また心を生かすと書いてありますね。これ英語の方がひょっとしたら分かりやすいでしょうか。リバイブっていう言葉が2回使われているんです。
Revive means in English to bring back to life. Something died.
リバイブという英語の言葉はどういう意味かと言いますと、何か死んでしまっていたものをまた息を吹き返させる、生き返らせるという意味です。
buy some flowers in the store.
例えばお花屋さんでお花を買ったとします。
And you bring them home.
家に持って帰ります。
It's very hot.
とても暑いです。
So the flowers look like this.
家に帰ったら花がこんな感じになってます。
And you cut the bottom.
それで皆さんはおそらく水につけ、茎を水につけて、切りますね、斜めに茎を。
And what happens to the flower when you put it in water?
そうすると花はどうなるかというと、こうなりますね。
Right? That in English is, it revives.
これを英語で revives と言います。
And so many Christians, Adventist Christians, their spirituality is like this.
多くのクリスチャン、またSDA の方もですね、この枯れた花のようになっています。なってる方がいらっしゃいます。
What should we do?
どうしたらいいんでしょう。
Oh, we try this, we try that. Nothing works.
あれもやった、これもやった、でもどれも効かなかった。
What about following God's recipe?
じゃあこの神様のレシピに従ってみてはどうでしょうか。
Revive. Put it in the water of humility.
このへり下るという水の中につけてみてはいかがでしょうか。
And foot washing is one way to practice that, a small way.
そしてこの洗足式というのはそのような方法の、まあ、小さな一つの方法なんですね。
Yeah, literally, there's water.
文字通り水の中に足をつけますね。
So maybe if we pray, Lord, teach me humility today as I serve someone.
ですので神様にこう祈ってみたらいかがでしょうか。神様、どうか私にへりくだる方法を教えてください。そしてこの誰かに、使える